熱血
教えて
中澤先生。
プロデュースバイアニグローバルエデュケーション。時刻は午後6時を回ったところで、ここからの時間は熱血教えて中澤先生の時間です。私中澤治さんが午後6時45分まで45分間熱く語っていきます。よろしくお願いしますね。今日は10月14日金曜日、まあ、それに対してあと触れたいと思いますが、明日ね、豊橋祭りということでね、もうヤシの実でもずっとね、豊橋祭りの話ばっかり出てきてますが、まあ3年ぶりですからね、やっとなんか祭りができるって感じですよ。嬉しくないですか？なんか、やっとって感じ。今日もね、ちょうどお祭りといえば豊橋祭り、もう皆さん楽しんでいただきたいんですが、私たちもハロウィン祭り10月30日行いますので、お祭りばっかですけど、このハロウィン祭りね、またちょっと後で触れたいと思いますけどね、私たちのハロウィン祭りも頑張って今準備中でございまして、これも3年ぶりということでね、え、やっとですよ。嬉しいことばっかじゃないですかね。え、やっぱりテンションがね、テンションとかこう気持ち的に明るくなりますよね。で、やっぱりこう、いろんなことを思って、なんていうかな、このやりたいなとか、できたらいいなとか、いろいろ思ってここね 2,3 年過ごしてきましたんで、本当に嬉しく思いますし、なんかね、準備しててもなんかちょっとね、忘れかけてる何か思い出すみたいなところがちょっとありまして、だいぶちょっとこう今月はね、体にお祭りというのが戻ってきてる感じがね、やっぱり秋祭りの姿も 見かけたりすることも多いですし、私もね、お祭りといえばですね、なんていうんですか、もともとお祭りというか、その祭りということに関して小さい頃は結構いろんなところで縁がありまして、結構いろんなところで参加する機会というか、なかなかねメインで参加する機会がなくてですね、実際自分が中に入って本当にメインでっていう参加しには行ってるんですけど、なかなかなくて、まあ、そういうのもちょっとあって、私たちもハロウィン祭りみたいなのをね、ぜひ自分でやってみたいということでメインでやるようになったんですけど、なんかやっぱりこうずっとなんか気づいたらそういうことがそばにあって、なんかいいですね。まあ皆さんと一緒にも、まあまずは明日の豊橋祭りまずはじゃないですね、まあ、大きい祭りですから、まあ皆さんも楽しんでいただければなと思います。はい、今日はね10月14日で、いい日なんですよ。オープニングから言うのもなんなんですが、私今日誕生日でございまして、ありがとうございます。いいですね、こんな自分で自ら言いましたけど、まあ一応メールいただいてるので、のんちゃんもね、さっき番組の終わり言っていただきましたし、皆さんありがとうございます。メッセージもたくさん、メールもねいただいてるんですけど、私 Facebook 朝からちょっといろいろたくさんこう、メッセージいただいてまして、なんかなかなか嬉しいでもんですね。いくつになっても、まあ、誕生日というのは嬉しいなって思っております。はい、まあ、今日はちょっとそのメッセージも紹介しながらね、番組進めていきたいと思いますので、まあお祭りモードでいきたいなと思ってますので、今日もよろしくお願いいたします。はい、番組白すぐ6時45分まで熱血教えて中澤先生を楽しみに、メッセージの募集もしています。メッセージは熱@843fm.co.jp、熱@843fm.co.jp、またはヤシの実 FM のスマートフォンアプリから送ってきてください。まあちょっとしたお悩み相談、まあお祭りですからね、なんかお祭り行くよとか、こんなお祭り行きたいよとかっても結構ですし、いろんなメッセージお待ちしてます。まあ誕生日のメッセージもまたお待ちしてますので、ぜひ送っていただくと嬉しいです。はい、熱血教えて中澤先生、この番組はアニグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
教えて中澤先生。
はい、時刻は6時14分です。ここらのスタジオから生放送でお届けしています。はい、今日はですね、 あの10月14日ということで、まああんまりこんなにね、たまたま放送重なったんでね、ちょっとこうやってたまには言ってみようかなってことでお伝えしておりますが、私のバースデーということでありがとうございますね。この度に誕生日ことないんですが、あのメッセージもご紹介させていただきます。ラジオネームトッキリさん、ありがとうございます。おさむさん、誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。いやー、トッキリさんありがとうございます。本当にね、メッセージいただいて嬉しいです。なんかいいですねいいですねって言うんですけど、なんかあのやっぱりなかなかこう人にこうねお伝えすることは結構あるんですけど、自分にってなかなかないので本当に嬉しいです。メッセージありがとうございます。続きましてですね、ラジオネーム熟成された元熟成なかなか熟成してますね。中澤先生お誕生日ですよね、ありがとうございます。おめでとうございます。ハッピーバースデー。今年はどんな年にしていきたいですか、どんなことを考えているか聞きたいです。ありがとうございます。ありがとうございます。そうですね、どんな年、ちょうど明日ね、明後日も豊橋祭りじゃないですか。で、10月30日ハロウィン祭りと。だからまあなんか、あの、浮かれ気分ではないんですけど、こういろんなイベントをね、皆さんと一緒に、出会いを深めていきたいかな。やっぱり会える時にどんどん会いたいし、どんどんこう出会いたいしっていうのが一番の思いでしょうか。あの、今、ちょうどですね、ちょうどさっきもね、3年ぶりに、山形県の大倉村ってところで、実はイングリッシュキャンプをしていまして、そこのキャンプが復活するということ。まあ、ちょっとお泊りはできないんですけど、イングリッシュキャンプという形で、日中ね、うちの先生たちと英語を使って、キャンプをすると。それも3年ぶり復活なんですよ。だから、すごく嬉しいじゃないですか。いや、それでもね、呼んでいただいてね、山形まで、気に入っていただいて、やれるなんて本当に嬉しいので、さっきもちょうどスタジオ来る前その打ち合わせをしてましてね、なんかそういうことどんどんしていきたいですね。まあこれを機に、まあお祭りモードでいきたいですかね。ありがとうございます。続きましてラジオネームソルトさん、ありがとうございます。中澤先生お誕生日おめでとうございます。いつも楽しくラジオを聞いています。これからもためになる情報発信よろしくお願いします。ありがとうございます。ためになると思って喋るとためになるってね、よく私も、尊敬する師から言われましたけど、要は、皆さんのためになると思って話をすると、きっと何か誰かのためになってるだろうと。だから、意志持って意欲持って喋ると、必ずそれは何かしらの気持ちになって伝わっていくっていうのはちょっと私も教わってますので、これからもその気持ちを持ってですね、情報発信していきたいと思います。まあ皆さんね、結構ね、やっぱりラシュミなんで、いろんな情報が流れてくると思うんですけど、私はどっちかっていうと、そういうこう、気持ちとか、マインドとか、やる気とかですね。そういうのが、やっぱり伝えていくの得意なので、まあ、そういうことをちょっとね、放送中で伝えていきたいなと。なんせ熱血を教えて中澤先生ですから。ありがとうございます。ソルトさん。続きましてですね、たくさん本当にいただいてありがとうございます。ミステラジオネーム、ピアさん、ありがとうございます。中澤先生お誕生日に放送ですね。そうなんですよ、誕生日放送ってあったかな、前なかったかな、なんかね、あんまり記念日なくて、記念日なくてって言うんですけど、目立ってないんですけど、鉄道記念日だったりするんですね、今日ね。あと古くは長島修行引退の日とかね古いかでもまあそういう感じで多少ネタはあるんですけど、はい、珍しいですね、本当重なるってなかなかレアケースだと思いますので。はい、ありがとうございます。おめでとうございます。いつもサザンの曲と、共に放送楽しみにしています。ということで。ありがとうございます。なんでサザンの曲を流してるかという、なんでってことはないんですけど、まあ、本当に学生時代って、皆さん前もちょっとね、放送で言いましたけど、テープしかなくて、テープってラジオ、普通のテープレコーダーってね、もう今ないですからね、車にカセットがあって、そのテープがサザンだけだったんですよ。で、お金もそんなにね、学生ですからないですし、吹き込んで、テープで流すんですよね。でもテープってもうわかんないですよね。見たことがない人多いんで、 CD とかじゃないですからね。でそれをもう本当になんか擦り切れるまで聞いてたんですね。でそれでもまだそれがついてるだけ、そのラジカセとか、まあ、ね、そういうテープレコーダーとかテープとか流せる機能がついてるだけまだ車としては上のランクだったんで、まあ、それずーっともうなんか年がら年中、もうなんか冬だろうが夏だろうが朝だろうが夜だろうがもう動いてる時はずーっと曲がそれを流していたと。まあそれもあって、まあ原点に立ち返ろうみたいなところもありますので、サザンを流しているということでございます。もし皆さん、あの、リクエスト曲ありましたら、言ってください。かけたいと思います。はい、ありがとうございます。続きまして、ラジオネームうさびっちさん、ありがとうございます。中澤先生、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。いつもリアムタイムでマジを聞くことはできませんが、ホームページの編集等で楽しく放送を聞いています。最近はなかなかお会いにしてゆっくり話すことをする機会がありませんが、お会いした日はいつもパワーをもらって日々の業務に励んでいます。ありがとうございます。秋はイベントが多く開催されるので、このチャンスを必ずつかめるように全力でサポートしていきます。これからもよろしくお願いします。お忙しいと思いますが、お体には気をつけて、これからも元気な中澤先生のパワーをもらい続けます。素敵な一日になりますように。ありがとうございます。なんか、お手紙のような文をね、いただきました。ありがとうございます、ウサビッチさん。皆様本当にね、メッセージありがとうございます。ちょっとね、頑張ろうと思いましたね、今日ね。はい、あのちょうどね、あのいい機会というか、あのまあメッセージのね、お礼も金がね、本当にありがとうございます。ちょうどね、やっぱりこう、まあ放送でもよく言ってますけど、ちょうどこう真ん中じゃないですか、10月ね。なんかちょうどお祭りなんかあって、これで後半戦入ってくるような空気だし、なんかね、やっぱりイベントっていうのが、こう、一番多い時期ですよね。だから本当に気持ち的に盛り上がるし、今日というね、日を境にもう次、どんどんどんどん明日のお祭りもそうですけど、なんかスタートして始まっていくじゃないですか。なんかすごい気分がいい感じの日ですよね。はい。なんかもう気持ちが乗ってくるような。ね。なので、まあ、この気持ちをですね、なるべく皆さんにもうまくお伝えして、皆さんのも元気になるように、まあこれからも放送頑張っていきたいと思いますので、ね、よろしくお願いします。今日はね、やっぱりあの若い時って言ったんですけど、なんかこう純粋に年を取っていくというやっぱり一個重ねるか責任も出てくるので、やっぱり皆さんに何かしらやっぱり今後ね、より多くを伝えていこうという決意を新たにして、気持ちを持っておりますので。はい。でもこんなにメッセージいただけて嬉しいですね。なんか、いいですよね。なんかあの、今日もそうなんですけど、メッセンジャー、あのね、Facebook のメッセンジャーとか、あと、Facebook とかね、あの、メッセージ、朝から返信してたんですけど、LINE も来てましたね。LINE でも。本当、昔はね、本当になかなかそういう機会なかったですけど、今日一番遠いところはオーストラリアから来てましたね。はい。ちなみに。あと、ニュージー来てたかな。なんか結構ワールドワイドに、お祝いしていただきました。ありがとうございます。まあ自分の、あの、いろんなね、人とのつながりをこういう時に認識できますし、はい。いい日になりました。ありがとうございました。はい。この後は、週替わりコーナーをお届けいたしますが、その前に一曲をお届けします。お届けするのは、サザンオールスターズ、みんなの歌。 ザンオールスターズでみんなの歌お届けしました。時刻は6時24分です。ここからの時間は週替わりコーナーです。今週はこのコーナー、ここがポイント、中澤の目。このコーナーは毎月第2週目にお届けしているコーナーです。私中澤治が思う勉強の疑問や勉強の仕組みなどを噛み砕いて一部紹介します。皆さんも気軽に勉強の疑問をぶつけてみてください。ありがとうございますね。勉強の疑問、まあ浮かれてばかりいられませんので、本題にね、ちょっとねゲストの方がね、続いていまして、久々のコーナーで中澤の目ということで、もう秋ですよね、テストね、まあ10月ですから、でもこれでね入試シーズンということで、中澤塾もね、もう実はもう皆さんちょっと気が早いなんて思われるかもしれませんが、もうほぼほぼ冬季講習会ね、冬の講習、今年愛知県入試制度変わりますから、それもあってちょっとやっぱり1ヶ月早いんですよね。1ヶ月って言っても実質は2月中に試験が終わるんですけど、まあ気持ち的にはやっぱり1ヶ月早いようなイメージになっちゃいますよね。まあ2週間ぐらいなんですけどね。なので2月で一応受験まあ終わるので、そうするとちょっと前倒しで、やっぱりちょっと早くなってくるんですよね。なので、中澤塾ではもうね、そろそろというかもう募集は始まりますけど、講習会の準備始まってきますよ。ね、そんな時期です。なので、まあちょっとそういう勉強をね、どうやってまあ勉強このラストスパートかけていくかとか、どういうふうに勉強って、習慣付けしていくかっていう話をね、前もしてるかもしれません。これはね、別に勉強に限らずどんなこともそうなんですけど、勉強の仕方をね、ちょっとまあ、イメージしていただけるといいと思うんですけどね。私こんな風に喋ってますが、私別に勉強ね、これ子供たちも言ってるんですけど、そんなにしてたわけじゃないんですよね。どちらかというと、できない方ではなかったかと思います。よくあるあるですけど、できなかったからできない人の気持ちがよくわかる。ね。逆に、まあ、できないからこそできるようにしなきゃいけなかったっていうのがあるんですけど、まあ、そういうことで、勉強時間はどちらかというとあんまり取りたくなくて、枕元に、本を置いて、睡眠学習とか言って寝てましたんで、何にも覚えないよねって話なんですけど、普通にそんなことしてました。はい。ね、ながら勉強はもうね、言うまでもなく、それこそラジオですよ。確か CBC ですね。よく聞いてました。もうずーっと聞いていましたね、ラジオね。ラジオ聞いてですから、もう完璧なるながら勉強ですよね。はい。ただね、ながら勉強自体がイエスとかノーとか、勉強方法っていうのは確かにね、人によって静かな方が集中できる方もいますし、ある程度音がないと、まあ、落ち着かない方もいますけどね。でもよくテストで言うの、まあこれよく皆さんね、いろんなところで最近耳にしますけど、身につくことあると思いますけど、試験を受けるときと同じような環境で、勉強したりとか、やった方がいいっていうね。例えば鉛筆がカリカリ聞こえたりとか、紙がめくられたりとか。だからちょっと音がしてる環境、自分以外の人が出してる音を感じる環境で、その試験の時もになれるみたいなね。要はシーンとしたもう何も音が聞こえないような場所でテストを受けることってまずないじゃないですか。私もまあテストは数多くやってますけど、そんな環境ほぼないので、だから、まあ、喋ることはないですよ。だけど、消しゴムの音をしたりとかね。消した音が聞こえたりとかね。やっぱり、筆箱開ける音だったり、ページめくったり、カリカリカリカリ。結構鉛筆でね、筆圧の強い方とカリカリカリと通したりとかね。結構しますから。そういう環境だったりするけど、まあ、その音に慣れるっていうのも、攻略法の一つみたいなね。話もあるので、決してその静かな環境ばっかりやるっていうこと自体は、問題ないと思うんですけど、まあ、多少とか聞こえててもいいかなっていうのはちょっと僕も思ってます。はい。まあ、ただね、テレビがガンガンとの、ついてたりとか、YouTube 見ながらっていうのは、頭の中でも同時に思考ができれば、考えることができればいいんですが、片方しかできない。まあ、ながら勉強っていうよりは、考えることがそこで止まってしまうようであれば、やっぱり弊害にはなりますので、はい。勉強するときどうするかっていうのは、基本的にはまあやっぱ集中するときは集中してやった方が、まあ当然その頭の中は、にはすっきり入るかなと思いますね。 でもね、よくあるんですけど、やっぱ決まった時間にスタートして、決まった時間、まあ要は学校帰ってご飯食べたらすぐやるとか、学校帰ったらすぐ塾行くとか、ね、例えば授業を受け行くんだったら毎週月曜日のいついつとか、で決めてた方が継続性はやっぱ高いかなっていうのはあります。だから例えば、いつでもいいから行くとか、適当に時間作ってやるとかっていう考えでやると、案外こう定着しないことが多いので、例えば続けることとか習い事もそうなんですけど、案外理にかなっていて、毎週月曜日の7時からどっか行って勉強する。まあ例えば、塾へ行く。毎週水曜日の7時半から英語スクール行く。みたいな。決まりでやってる方が、体的にはそれがリズムになって効率が上がってきますね。はい。やっぱりね、まあこれは賛否両論あるんで私の考えだけなんですけど、英語スクールで振り替えみたいになるじゃないですか。で、振り替え自体は確かに英語の授業を受けるという点ではいいんですけど、やっぱりいつでもできるっていうことはそういう、そのぐらいの程度のことになってしまうので、やはりいつでもできるイコールいつやってもいい授業ってことになってしまうので、やはり成果が上がりにくいことが多いんですね。はい。なので、まあ結構毎週決まった時間に決まったように授業してる方の方が、まあ伸び率は高いかなっていうデータもありますね。はい。なので、まあよく塾でもね進めますけど、リズムを作るというか、毎日同じように、まあ毎日は毎日でいいんですけど、まあ例えば、こういうタイミング、この時間にこれをして、この時間はこうするっていうのが、毎日あると決まってくると、比較的リズムになりますね。で、それをね、リズムというかずーっとやってる子もいるんですよね。もうとにかく間髪入れずに。それもリズムだと思うんですよ。そんな長くやって、大変だねなんてもうご飯食べる間も惜しんでやってる子いるじゃないですか、たまにね。逆もありますけど、だけどそれがきちっとしたそういう風に決め事を作ってるからうまくいくんですね。ご飯食べてもすぐやるとかね、眠くなったら30分寝てすぐやるとか、でも決めちゃってるんですよね。だから決めてるからイメージがつく。で、イメージがつくから実現できる。実現できるからそれが力になっていく。だからやるやらないとかでやれたらいいなじゃなくて、そういう風にするってイメージを持って皆さんが動くと全然違う世界観が待ってるんですよ。はい。まあ、正式な相方もそうですね。例えば80点取る、100点取るってあるじゃないですか。じゃあ例えば80点取る人がどんな勉強してるかって想像してごらん。ね。90点取る人がどんな勉強してるか想像してごらん。じゃあ今の勉強方法は90点取る人の勉強方法としたらどうですかって聞いたら、大体ね、そこまで行ってないとかまだ足りないとか言うんですよ。自信のある子は、うん、それぐらいだったらいけるって言うんですけどね、本当に。だからやっぱり体の中なんとなく、今の勉強方法だったら何点ぐらいってイメージついてる方が多いんです、子供さんって結構。大人でもそうじゃないですか。大体今これぐらいかな、みたいなね、思うんで。そうすると、結局、最終的に、それぐらいのイメージの勉強とか、それぐらいの取り組みしかできてなかったりするんですよ。はい。なので、大体まあ成績上がってきたりとか成果出る方っていうのは、これぐらいのことをこうやってやると、こういうふうに成果が出て、こういう点数になったり、こういう順位になったり、こういう結果が出るというイメージを必ず持っています。しかもそれは成功する。要するに、そうなるっていうイメージで持って動いてますね。そうしたいではなくて。だから、そこを持ってもらうと、勉強とか、勉強の、成果って出やすいかな。うん。何やってるか。だからまあ、ただ、まあ、やっぱり何やってるかわからないとか、何やっていいかわからないみたいなのがありますから、ただ英語作った塾だったりとか、学校の先生だったりにご指導いただくっていうのは当然、近道としてはありますよね。そういうイメージを持ちたくても持てない時もありますから、まだやったことないこととかは難しいじゃないですか。ね。なので、まあ、そういうことで言うと、まあ、お手伝いしていただく方が、周りにサポートの方がいて、さらに自分でイメージできていくと、まあ、勢いは倍増しますよね。はい。どうですか。なかなか、しっかり伝わりましたでしょうか。はい。なのでね、まあ簡単に言うと、まあどんな勉強、まあ受験生の方、聞いてる受験生の方ね、 合格できるイメージを持つ、合格するためにどんだけの点数を取らなきゃいけないかイメージ持つ、そのイメージ取る持つための勉点数はどのぐらいなのかイメージするね、そういう時の勉強って今これで足りてるかどうかをイメージするね、もしそれが自分で分からなければ確認するね、そういう方を確実にイメージして確実に目標に向かっていくといろんなことが達成しやすくなりますし、そこいつの間にかそこに到達してますよね。もうだってできるって決めてやってるんだから、上がると思ってやるんだからね、まあ上がるとかも上げると思ってやってますからね。だから足りなかったらそこに追いつくため何するか考えるだけなんで、そうでしょ、上げたいではないですよ、ね、やった方がいいではないんですよね。だからそこをね、ちょっと一回皆さんもう一回気持ちを、まあ大人の方はまあ今後の目標だったり、自分の人生に対してもそうですけど、いろんな思いを持っていただくことに対して、子供さんとかまあ受験生の子たちは目標合格に向かって何をイメージしていけばいいかっていうのをもう一回心の中に通っていただいて、イメージ強くしていただいて、じゃあその人はどうやったらそこにたどり着くかイメージしてもらって、その通りやるぞと決めてもらうだけなんで、はい、どうでしょうか、参考になりましたでしょうか。まあこれはですね、今日ね、たまたま誕生日の私も自分にも言い聞かせてますので、はい、まあ自分にもちゃんとそこがしっかりこうもう一回意識できるように、自分ももう一回今日ね、思い新たにしたいと思っておりますので、皆さん参考になりましたでしょうか。はい、以上今日はここがポイント中澤の目のコーナーをお届けしました。
充実した環境、完全英語で育むバイリンガル、英語を使って思考力も高まる、より国際的バランス感覚のある大人への土台作り、英語で英語を学ぶアニーインターナショナルスクールは、アフタースクールプログラムで本気のバイリンガルを育成します。
はい、時刻は6時37分です。エンディングの時間となりました。はい、今日もうあっという間にね、どうですか、今日はちょっともういつもにましてちょっとね、熟年の魅力を出したいと思って頑張りましたけど、どうですか。ちなみにちょっとね、せっかくなんでハロウィン祭り、明日豊橋祭りなんですが、もう残る、ハロウィン祭りも10月30でね、あと2週間後なんでね、ちょっと告知なんかしたいなと思ってるんですけど、来週終わっちゃうともうね、すぐなので、ハロウィン祭りね、実はハロウィン祭り英英語公開生放送スペシャルということで、パーソナリティ、中澤、私中澤と、さっきもニュース読んでたダンちゃんが、ね、ダン君登場して、やります。ね。そして、公開生放送をしながら、その横でメインは公開生放送もメインだけど、ハロウィン祭り。ちょうどここらフロント1階ですね。スターバックス横。すぐ近くそばですよ。本当に走ったら3秒ぐらいで着いちゃいますけど。はい。それぐらい近いので、私の喋ってる姿を見ていただきながら、ステージ、ね。実はまあ、このハロウィン祭りですね、公演として、実は豊橋教育委員会、ね、我が吉野美 FM、ね、ティーズさんもついております。そして、東愛知新聞社さん、東海日時新聞社含め、あと、順次新聞社さんですね、の公演もついた形で、皆さんに応援していただきながら開催するという、お祭りでございます。まあ、豊橋祭り、もう思いっきり楽しんでいただいて、ああ、終わっちゃったと思った時には、アニーのハロウィン祭りへぜひ来ていただけると嬉しいななんて思っています。はい、でですね、何やるかっていうと、まあメインはですね、舞台があって、そこでいろんなことをやっていくんですけど、仮装コンテストね。私もまあ当たり前ですけどね、仮装してない方が目立ちますからね。仮装してない先生いないな、仮装いないなって言うんですけど、まあいいですよ。サラリーマンの仮装って言い張った先生もたまにいましたけど、まあそれは本当にレアケースで、ほぼほぼ原型とどめない格好してくる方が多いですね。はい。まあ本場ですから。はい。あとね、ネイティブの先生と腕相撲大会。おー。ネイティブの先生と腕相撲することないじゃないですか。ちょっと楽しみじゃないですか。なんか噂ではこの腕相撲プラスなんか玉入れの競技もあるってましたね。玉入れいいでしょ、運動会みたい。あと、サイネオフェニックスから影さんがやってくる。 フェニックスもね、今年もサポーターやらして、サポートさせてもらってるので、やはり、今日一緒に、イベント、ね、やらせていただきたい。あとは、サーラスポーツ豊橋さんから、キッズチアと、キッズダンスと、皆様方参加いただいて、まあ、盛り盛りでやります。結構ね、仮想コンテストなんか景品も盛りだくさんですし、今から募集してますので、もう今から準備してる方いますから、いいですよね。久々に仮装見れますよね。ね。で、今ちょうどチラシ配ってますし、もし、ホームページチェックしていただければ大丈夫ですし、アニーグローバルエデュケーションの。で、さらに校舎来ていただくと QR コードも置いてあります。で、ちょうどね、今各校舎バルーンで、ハロウィンの装飾してるんですけど、本部校は、なんといつも、インスタスポットになっておりまして、お化けカボチャが、なんと、10体?10個。お化けカボチャがあり、そしてバルーンで作った入り口、バルーンの、こう、エントランスが飾ってあります。なので、お化けカボチャが溢れてる、そして、バルーン、ハロウィンのバルーンエントランス。すごい綺麗ですよ。絵になります。ぜひ皆さん、ね、私もこの後 Facebook に上げたいと思いますが、とてもいい絵になっております。で、それを飾っといて、まあ、当日にね、それも持ってって、皆さんにも見ていただこうと思うんですけど、10月30日、日曜日ですね、会場はココラフロント1階、10時半から3時まで、お祭りとして行う予定でおります。まあ、ずっとね、舞台の上では出し物が行われて、で、公開生放送が午前中行われると。いう形で会場には、仮装した兄の先生たちいっぱいいますね。え、何人来るんだろうな。何十人か来ますので、はい、ちょっと溢れかえってるから駅から降りた瞬間に多分あそこだって分かっちゃうと思いますね。はい。ね、かなり見つけるのは多分簡単だと思います。ぜひ楽しんでいただければなと思いますので、兄のハロウィン祭り楽しみにしてください。10月30日です。駅前に来たら絶対見れますので。いつもはね、西見行きの本部校でやってたんですけど、今年から初の駅前でお待ちしています。そしてですね、ちょうど今日学校でも配ってるかもしれないですけど、マイクラの世界でってことで、プログラミングの、また体験会をサイエンスコアの方でね、11月3日行います。こちらも豊橋教育委員会さんの、講演がついておりますけれども、マイクラの世界でプログラミングを体験しようということで、サイエンスコアでやりますので、皆さんサイエンスコア行かれたことありますか？ミューク症から下ってて、天白症の手前っていう感じなんで、知ってる方は知ってますよね。足原から本郷に、蓋が抜けていく道の途中ですから。はい、ぜひ。こちらもね、ホームページ検索していただくと、体験会のご案内出てますので、間違いないようにサイエンスコアでやってますので、ぜひお越しいただければなと思います。はい。ちょっともりもりたくさんでね、明日また、足原、豊橋祭りですし、ハロウィン祭りも控えております。今日はなんと私ね、お誕生日お祝い皆さんにメッセージいただきまして本当にありがとうございました。気持ち新たにですね、番組もこれから盛り上げていきたいと思っておりますし、まあさらに熱血磨きをかけまして、熱血でいきたいと思ってます。ね、せっかくなんで、まあ、もうね、暑い夏終わりましたから、冬場に向けて暖を取る時期ですから、ね、私のラジオ聞いていただいて、少し暑くなっていただくといいかな、なんて思っておりますので、はい、よろしくお願いいたします。今週も熱血を教えて中澤先生、お付き合いありがとうございました。来週金曜午後6時も私中澤治虫さんにお付き合いください。ありがとうございました。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。 See you, take care, bye bye.